前回までは理念的な面から教女承認を語ってきましたが、今朝は行動的な側面に焦点を当ててまいります。教女承認が和算書き添え十字明号や聖典文言の掛け軸など独自な方法を用いて、すべての人々がありのままに必ず救われねばならないという慈悲の家本願寺の理念を表明されましたが、教女承認はなぜにそのような考えに至ったのでしょうか。教女承認23歳、天正8年、1580年に石山合戦が講和を迎えます。でも、教女承認はこれに反対して、大阪本願寺で籠城を続け、顕女承認から親子の縁を切られます。この父と子の葛藤の姿は、真宗が依拠する浄土三部教の一つである観無量寿教、ここに説かれた物語、父を殺し母を凱旋とした王子アジャセの姿が思い浮かびます。教女承認は親に逆らうアジャセに自分の姿を見られたのでしょう。逆らう者であるがゆえに必ず救われねばならないのです。教女承認は以来2年間各地に身を潜められます。その経路には諸説がありますが、私の推定を申し上げます。本願寺が移っていた和歌山を出発点とし、紀伊半島を横切って桑名へ、そこから長良川を遡って郡上八幡方面へ向かわれました。中流域の南村刈安の戸谷道場に、さらには長良川の支流吉田川の上流へ出て、その山中にしばらく足を留められます。この地は現在も教女屋敷と呼ばれています。そこから越前へ向かい、今はダムの底になった穴間谷を経て大野城下の近くの飛島というところでおよそ1年を過ごされます。その間には近くの六路市高原を訪ね、あるいは加賀の手取り台に入って吉野谷という在所に滞在されたとも伝えられます。その後引き返して白川郷から越中五箇山に至ったと思われます。この地域は白山山麓を西から南東と回る越前加賀美濃飛騨越中の国境の山間部で、真宗のお寺がほとんどありませんけれども、お念仏を唱える真宗門徒が多く、村々には必ずお念仏の集会所である道場があって、人々はこの道場を中心にお念仏の生活をしていました。かつて民族学者柳田国男がこの道場のありさまを化坊主として紹介しました。頭を剃っているのが坊主なのに、髪は伸ばしたままで坊主の仕事をする、それが化坊主です。俗人の姿で僧侶でもあります。頭を剃った坊主がいませんから、お寺がありません。ですから村の人々はお念仏の集会所である道場に集い、日々の仏前のお参りも俗人が務め、葬式も法要も化坊主が同士になります。俗人の信徒と僧侶が分かれていないということですから、相続一体身分離とも言えますし、あるいは親鸞聖人の非僧非俗という言葉を借りてもいいでしょう。村の人々は道場に集い、お念仏を中心に生活を営んでいましたから、これを地域振興共同体と呼ぶことにします。教女承認は地域振興共同体に守られて、村々を密かに巡られたのです。逆に言えば、教女承認は道場によってお念仏する人々、そのような門徒衆に出会われたと言ってもよいでしょう。 その地域振興共同体の人々は一向一揆を起こし、石山の戦いには本願寺に果てさんじて籠城し、合戦し、殺し合いの場に臨みました。お念仏しながら、そのお念仏を守るために足らとなって生きねばならなかったのです。そのような門徒衆に教女上人は出会われたのです。この人々にどうしたら応答することができるか、権力者や親に逆らっても成し遂げねばならないという思いが教女上人に湧き起こったに違いありません。たとえ親に反逆してでも、慈悲の家本願寺の理念を守り通さねばなりません。阿弥陀如来は濁り切ったこの世であるシャバに働いて、人々を清らかな信心に至らしめ、そのままで必ず救い取る。この如来の姿を和三書き添え十字明号に表し、また聖典の文言を掛け軸にして人々に示されたのだと考えています。石山合戦で、そして諸国巡回で教女上人が出会われた門徒衆の姿、その願いへの応答が本願寺別立の原点になりました。